Believe in oneself きっと大丈夫。皆さんこんばんは。番組パーソナリティの春さんです。月曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回は今年最後の放送ということで、ゲストさんはお呼びしてなくて、一人で、今年の振り返りを喋ってみようかなと思っています。 Believe in oneself きっと大丈夫はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。はい、改めましてこんばんは。今回一人喋りということなんですけれども、前回ですね、この放送水曜日にやってたのを月曜日に引っ越ししたんですけれども、その水曜日にやっていた回の最終回に一人喋りをしてたんで、割と近い感覚でまた一人で喋ることになりました。なんかね、最近一人でもいいかなと思いながら、ということでですね、今年最後ということで、まあ、振り返りということなんですけども、ちょっとね、その今年だけじゃなくて、もう少し前からいろんなことを振り返りながら喋ってみようかなと思ってます。いろんなことがあって、その、まあ、引きこもりじゃないけども、ちょっとね、会社と家の往復っていう生活が長い間続いてたのを、まあ、いろんなとこに外に目を向けてみようというふうに思い出したのが、2015年なんですよ。でその頃から、ブログ始めて、Facebook で発信したりとか、まあ、夢の種はもうちょっと後からなんですけどね、その2015年に年末に、よくね、京都の方で今年の一時、あれ年末かな年始かな、分かんないけど、今年の一時って漢字一文字がありますよね。あれにちょっとね、真似をしてみて、2015年の年末に今年の言葉ということで、ブログを書いたんですけれども、その時に書いたのが決めるという言葉なんですよ。でその時に、まあ、なんかいろんな新しいことをやるのに、その時に意識したっていうか、ことが勇気と覚悟ということで、何かね、一歩踏み出すにはまあ勇気がいるということで、まあ、その勇気と、そのなんかアクションを起こした時に、まあ、いろいろ周りから言われるかもしれないし、自分でなんかうまくいかなくて落ち込むかもしれないしっていうところを、まあ、受け入れる覚悟を持って動こうということで、何かを決める、何かをやることを決めるとか、何かをやらないことを決めるとかいうのをちょっと意識しだしたということで、その年は決めるだったんですよ。で、2016年は、幸せという一文字だったんですね。でその時にこう気づいたのが、何かね、自分の満足とか幸せとかいうものを外に求めてたような気がしてて、でその頃にね、まあ、いろんな体験をしたりとか、本を読んだりとか、セミナーに行ったりとかした中で、いろんなメッセージがある中で、その幸せとかその感情の選択っていうのは自分ができるんだということで、まあ、僕の名前ね、春ゆきというんですけれども、春っていうのはね、ことぶきと書いて、ゆきは幸せなんですよ。自分の名前はね、何かこの自分の何かな、使命を追ってきてるみたいなね、いうことをよく言われるんですけども、そうしてみるとね、僕幸せっていう文字が入っているので、まあ、実はずっと生まれた時から幸せを持っていたということに、まあ、気づいて、幸せという一文字にしました。で次の年2017年は、行動という言葉を 自分の言葉としました。でその時はね、本当にね、いろんなことを、夢の種を始めたのもこの年かなだったかなちょっと記憶がだいぶ曖昧になってきたんですけれども、いろんなことを始めた年、その年に駅で観光客の校内ボランティアを始めたり、いろんなセミナーに行ってその企画提案するっていうことを、やってみたり、そういうことで行動して、あ、その年にね、そこのイベント そのやってるようなカフェで自分ちょっとしたセミナーも開いたんですよ。でその時にすごい感じたのは、その時喋ったのが自分のやっぱ経験に基づいた話をしたですよね。そうすると、それまでのね、自分っていうのは何か正しさを求めて、その誰かに言った言葉であるとか本に書いてあるものであるとか、その権威のある人みたいな感じの人ので答え合わせをしてるじゃないけども、その人が言ったことが正しいで、それを自分なりにちょっとこう言ってみるとかね、そんなような頭でっかちなところがあったですけども、その自分の経験に基づいてもっと泥臭いことを話すっていうことが、人に伝えることができるんだなっていうふうに思って、まあその以降はね、その自分の経験っていうのがもう自分の財産になるっていうことで、まあ、いろんなことを経験して、それに基づいていろんな、このラジオもそうなんですけども、まあ、経験に基づいた話を、心がけるようにして、そうすると、まあ、伝わりやすいのかなっていうふうに思って、2017年は行動でしたね。で2018年、昨年ですねは、破る、破という字なんですけどね、この破っていうのは守破離という言葉があるんですけども、守破離っていうのは守る、破る、離れるという3つ の言葉をつなげた言葉なんですけれども、これはね、なんかいろんなものを学ぶ時に、まず教えを守って、それを忠実に、要は基本を忠実に行う。で破るっていうのは、まあ、それを応用してその基本を守りながら少し、はみ出して自分のオリジナリティを入れていくとかな、いうイメージかな。で最後の理っていうのはもうそれを全部離れて、その、まあ、基本は忘れないんだけども、もっとオリジナリティを含めて、まあ、その自分でしかできないものを織り込んで、独自なものを、新しいものを作るということで、そのいろんなことをねやってきたんですけども、やっぱり最初はね、いろんなことを真似ますよね。そのラジオにしろ、その何か人のラジオを聞いてみて、まあ、ちょっとここは取り入れてみようとか真似をしながらやってたのを、まあ少しそれはまあもういいかなと。でそこでちょっと自分なりに工夫したりとか、でいろんなまあ行動をですね、そのやってきたことをちょっと広げようかなっていうのを意識してやってたっていうことで、2018年は破るということを言葉にしました。で2019年はそのさっきのね、その守破離の離っていうのを念頭に、ね、年初ですね、2019年の初めにちょっと意識をして、そうやってみようかなというふうに、自分にしかできない発信をしてみようかなというふうに意識をしてたんですよ。で、まあ、いろんな新しいことをして、まあ、ラジオで言うと、その自分の番組ではないんですけども、その、2月だったかな、アト中学校で応援夢レシピというイベントを、夢の種のここの広島スタジオとして、主催をしたんですけれども、まあ、そこへの企画の提案をしたというのが、まあ、実は自分がした、そこの後中の校長先生が自分のランニング友達で、まあ、そこでちょっと話を持ってって公開収録できたらいいなっていう話をから始まって、まあ、いろんな、その企画が話が進んで、結局はそのトークライブ、 夢を語って、生徒さんに聞いていただいて、であの生徒さんには、まあ、一人一人がラジオでありがとうという、メッセージを、まあ、親御さんなり、地域 の, ボランあの見守ってくれるあのお年寄りの方たちだったりとか、あのその中学生の方々があの日頃感謝している人たちに対して送るメッセージということで収録をしてきたんですけれども、まあ、そんなことをやってみたり、あとですね、まあ、会社ではあの4月にですね、出向の公募があって、まあ、それに応募したんですね。で、何か自分もう定年まであと数年しかないので新しいことにやってみたいなって思いながら、やっぱし、まあ、30年過ごした自分の仕事から離れるっていうのは、まあ、非常に勇気がいるし怖いし、今までだったらなかなかそんなことは思わなかったんだけども、まあ、ちょっとやってみようと思って、まあ、結局は何人か応募して最終的にはまあ面接をして、僕は選ばれなかったんですけれども、まあ悔しいっていうかちょっと残念な思いはしたんですけども、まあ、非常に清々しい思いで、そのダメだった時も、まあ、自分のやれることはやったし、そのチャレンジしたっていうことが自分に対しては誇れることだったっていうことで、まあ、そんなことをやってみたりね。で、4月からこの番組始めたんですけれども、約2年弱、前の、もうすぐ朝ですよっていうタイトルで、土曜日の夜中23時30分からやってきたんですけれども、まあ、それを今年のね、そのテーマで離れるっていうことだったので、ちょっと自分の新しい形の発信をしたいなと思って、その時はですね、引きこもりだったり不登校だったりした経験した人とか、そういう人が身近にいる方を、まあ、ゲストに招いて、まあ、引きこもりに対する なんていうかなその理解ができるようなね発信をしたいなっていうのが、その自分なりの自分にしかできない発信なのかなっていうふうに思って、まあ、この番組を始めたんですけども、その新しい番組をやるのもね、やっぱしその土曜日の夜にその時間だから聞いてくれるリスナーの方もいるし、まあ、そこで慣れ親しんだところから離れるっていうのは、ある意味今までの自分の持ってきた財産を捨てるかなっていうちょっとイメージがあったんだけども、まあ、それも含めて、まあ、新しいことにトライしようかなというので始めたのが、まあ、この番組であったり、でその時にね、Believe in oneself、きっと大、あ、ごめんなさい、もうすぐ朝ですよっていうので45回収録してるんだけども、その時に気づいたことが、もともと応援するっていうのが、まあ、この夢の種放送局のコンセプトなんだけども、その実は応援してるつもりが自分が応援してもらってたっていうのが、まあ、大きな気づきの一つで、あとですね、その中で、まあ、いろんなゲストさんに応援してもらった中で、自分の中で気づいたっていうか、それをもう意識するようになったのが、まあ、自分を信じることの大切さ、なかなか自分信じれなくて、自分これでいいのかなとか、まだまだだなとか、もっとできるんじゃないかとか、自分を責めるっていうかいうことが多かったんだけども、まあ、自分を信じてやっていくっていうことが大切だなっていうのが一つで、二つ目はさっきもちょっと言ったんですけども、まあ、自分の経験に基づいた言葉で伝えることが大切だということで、まあ、そうでないとなかなか伝わらないし、その経験したことに裏付けされていることは、どんなことでもそのいい悪い正しい正しくないというのはなくて、まあ、純粋に伝わるんじゃないかなと。で、あとは、まあ、何かを手放さないと新しいものは入ってこないということで、そういうことを思えたので、まあ、新しい番組を始めることもできたし、で、あとは何が起きても大丈夫、実はそのいろんな出来事があるんだけども、それに意味をつけてしまってるのは自分で、それが 正解であるとか間違ってるとかいうふうに意味をつけてるのは自分で、起きてることっていうのは非常にシンプルで、ただただ何か事実が起きてると、あとは どう捉えるかっていうのが自分にかかってるっていうか、自分がどういう判断するかだけの話で、って言ってみると、何が起きても実は大丈夫で、それを問題だとか大騒ぎしてるのは自分だけで、いろんな価値観な人がいるので、はたから見たら何でもないことを大騒ぎしてたりとかね、するということを、事実がそういうのがあるので、だから何が起きても大丈夫ということかな。この4つ気づいたことで、でそれを踏まえて今の番組名が Believe in oneself きっと大丈夫ということで、4月からね始めたんですけども、でじゃあね、今年何ができたのかなというとね、新しいことはしてきたんだけども、そのじゃあ離れるぐらいその自分のオリジナリティのことができてるのかなって思うとね、ちょっとねまだ自分ではよく分かんないんだけども、今年やってきたちょっと変わったこととしては、宮島へ大人の遠足っていうので、ちょっとイベントを組んで、一応ですねイベント参加費というのを集めさせてもらって、私が宮島非常に好きなのでもう50回以上通ってるので、その中でおすすめのコースを、宮島参拝じゃないその普段行かないようなところに、皆さんをお連れするとか、あとは地域通訳案内士という資格を今年取ったんですけれども、それにチャレンジしてみようというので6月ぐらいからそれを勉強し始めたり、講習行ったりとか、あとはですね、もともとこの番組をやろうというふうに思ってた趣旨である、元不登校だった、女子高生の子をねゲストに招いてお話を聞いたりとか、あとそうですね、ついこの間公開収録も経験させてもらって、それも自分にとっては非常に新しいことで、オリジナリティがあるかなと思うと、そうでもないかもしれないし、ということでそのなんかね、離れるとこまではまだ行ってないかなと、まだまだ破る時なのかなって思ってて、でね、そうしてみるとそのさっき言ったその気づいた中の一つに、何かを手放さないと新しいものは入らないということに対して、じゃあ僕は今年何を手放したのかなと思うと、実は増えるばっかで何も手放してなくて、本当に新しいことをチャレンジし続けてて、地域通訳案内士のこともそうだし、公開収録のこともそうだし、その宮島のイベントのこともそうだし、新しいことをやってちょっとそれを継続してみようかなっていうふうに思ったりとかしてるとどんどん増えるかなと思ってて、で長いこと続けてるのがね、ランニングもそうだし、今年はねそのなかなかランニング、実はついこの間神戸マラソンを走ってきたんだけども、そのランニングにかける時間がなかなか取れずに、準備は十分できずに、一応完走はしたんだけども、今まで走った4回の中で一番タイムが遅くて一番辛い 42.195 キロだったんだけども、完走はしたので、それなりには満足してるんだけども、じゃあ何を続けて何をやめるのかっていうことを迫られてるのかなっていうふうに思うと、今年は選択の年なのかなと、もしくはいろんなことをやったので、そのラジオでね昔も一回行ったことあるんだけども、息子がね何年か前に言った言葉に Try a new thing っていうのがあって、これが僕の夢の種の出発の後押しをしてくれた言葉なんだけども、この言葉がなかったら僕このラジオやってないんだけども、だそれがもう一回ねその今年よみがえってきて、その新しいことをいろいろやったかなと、トライアニュースイングっていうことでやってきたかなと、で 一方で新しいものを入れるには何か手放さなきゃいけないって、で僕はね、なかなか手放せなくていっぱい抱え込んでるっていうのが今の実情じゃないかなと思ってて、でだからね、年変わってから心機一転ということで、そこから始めようかなと思ってるのが、これからね本当に自分の必要なことにフォーカスをして、それに、じっくりと時間をかけて、他のことは少しずつ手放すということをやってみようかなって思ってる。でそれのなかなかね、長年やってきたこと、例えばね、そのこのラジオももしかしたらそうなんかもしれないし、その駅構内のボランティアもそうだし、一回やり始めるとね、まあまあ楽しいんで、その続けてるんだけども、本当にじゃあワクワク、始めた頃にのようなワクワクさっていうのが本当にじゃああるのかなと思うと、まだまあなんかマンネリ化じゃないけども、日常になってきて、まあ日々のルーチンみたいな感じ、月に2回ボランティアに行くとかね、ランニングも週末はちょっと長距離走って、ウィークデーは2回か3回は走るっていうのが、まあ習慣化してるので、まあよし行くぞっていう感じで動いてるのがもしかしたらあるのかなっていうので、その何が大事なのか大事じゃないのかっていうのを考えると、非常になんかね、もう考えもまとまらないし終わりがないので、ワクワクするかしないかで行動しようかな。それと少しでも違和感があって、いやちょっと気が乗らないなっていうものに対しては、もう割り切ってやめるっていうことをやっていくと、何かもしかしたらね、そのいろんなことがシンプルになっていくのかなっていうふうにちょっと今は思ってるので、そういうふうに来年1年はやってみようかなっていうふうに思えたのが、今年を振り返っての今の自分の思いですね。でやっぱしね、長年やってきたことを手放すっていうのは非常にやっぱしね怖くて、自分なかなかそういうことやってきてないので、でいろんなね、その人間関係ももしかしたらあるかもしれないし、その積み上げてきたものをね、なくしてしまうような気もちょっとはするんだけども、一方で本当に自分に必要で大事なものは一回手放しても必ず戻ってくるんじゃないかなっていうふうに思ってて、なんかな、何回もねそういう経験をしてるわけじゃないんだけども、まあシンプルな例っていうか、まあ皆さん多分同じような経験をしてると思うんだけども、中学校とか、まあ高校もそうかな、の時に本当に仲良かった友達っていうのは、そのまた20年30年離れてても必要な時にまた再会して、また頻繁に会ったりとかねするんじゃないかなと思ってて、僕も中学校の友達が、僕出身が名古屋で広島で就職してるので、もう大学の頃まではねよく遊んでて、就職してもまあ1年ぐらいはね帰っては遊んでたんだけども、なかなかタイミングも合わなくて、もう本当に疎遠になってて、まあお互い子育てもあるし、まあその家族も大事だし、仕事も一番働かなきゃいけない時で時間が取れないということで、なんだけども、まあ、50過ぎたぐらいになると、まあ、みんな少しずつ時間が取れるようになって、そうするとまたやっぱ戻ってくるんだよね。まあそのようなことで、まあ他のことも多分そうなんじゃないかなと思って、本当にその人が必要な人なり必要なことっていうのは、その次に必要な時に必ずまた戻ってきて、それがまあ何年か経ったとしてもまた色褪せずにそれが蘇ってくるんじゃないかなっていうふうに思えるので、まあ、今はねちょっと 本当に手放していいのかなっていう思うことも、まあ、そういうふうにね思えれば、さっきのねその Believe in oneself きっと大丈夫じゃないんだけども、本当にねそれを信じてたらば、まあ、大丈夫だし、でもし戻ってこなかったらね、あやっぱり必要じゃなかったんだっていうことにもなるし、まあそういうふうに捉えれば何が起きても大丈夫なので、でちょっとねここ数年僕も駆け足でいろんなことやってきたし、いっぱいいっぱいになってきたこともあるし、その自分のね、心を満たすのを最優先にしてきてしまって、家族をね少しこうウェイトをね低くしてきてしまったところもあるので、もう一回もっと一番身近な目の前のね半径数メートルの人間関係をね大事にするっていうのも、まあ、必要なんじゃないかなって、まあ、必要なんじゃないかなっていうべき論じゃなくて、まあ、そうしたいなっていうのが今の素直な気持ちなので、そういうふうにねできればいいかなっていうふうに思ってます。はい、じゃあちょっとここでジングルを挟みたいかな。1年をねちょっと振り返ってみたんですけれども、まあ、皆さんもね何かこうこの区切りでね振り返ってみると、何が起きたのかな、次どうしようかなっていうのをねちょっと少しでもね時間取って考えるといいんじゃないかなと思うので、皆さんも考えてみてはどうかなと思います。それとですね、さっきねちょっと家族をもう少しこう時間を使いたいなっていう中で、実はですね4年前に大阪に就職で行ってた娘がこの年明けから帰ってくることになって、まあちょっとねまた家族4人で過ごすことになって、どんな生活がね今度繰り広げられるかちょっとワクワクしてるんだけども、またまあ娘も成長してるだろうし、僕らもまあいろんなことがあったので、それなりに変わっているので、またね新たな関係で、4人で過ごせればなって思っているので、そうですね息子もね、長らく、まあ、家にいるんだけども、まあ、それはねその息子の今のスピードで、次に進んでくれればいいとは思ってるんだけども、まあ、ちょっとね環境が変わると気分も変わるかもしれないし、まあそれはまあいい悪いはちょっと置いといて、まあ親とね喋るよりも、まあ年の近いね姉ちゃんと喋った方がね、なんかいろいろとね気づきもあったり、いろんな刺激にもあったりとかね、そういうのもねちょっと楽しみだなと思っているのでね、年明けまた新たないろんなね新しいことがね始まるのをねワクワクしながらね待ってようかなと思ってます。はい、皆さんねこの1年間聞いてくれてありがとうございました。非常に感謝してます。来年もねまたちょっとねまた違った感じのね発信ができればいいかなと思ってるんだけども、まあそこばかりはねどうなるか分かんないし、でもワクワクすることにフォーカスして、そういうことが伝わるようにね、これからもね続けていきたいなと思ってますので、2020ですね、来年は2020年も、引き続き Believe in oneself きっと大丈夫をご贔屓ください。それではね皆さん良い年末を、そして良い、2020をお迎えください。それではまた来年お目にかかりましょう。さよなら。